こんにちは、海外在住バックパッカーのマイです。今日は海外旅行のお話をしようと思ってるんですが、ちょっぴり真面目な話というかね、もうちょっとたくさんの方に役立つかもしれない話をしようかなと思います。お金の話ですね。以前は割とね、それ本当に誰かの役に立つのみたいなことをね喋ってるんですけど、今日はねお金の話ということで、お金のね持って行き方、これ海外旅行行くときに皆さん悩まれると思うんですけど、これどうするかっていうのは結構大きな問題ですよね。まあ現金で持っていけばですね、まあ一番まず現金で持っていくか、カードを使うかとか、そういうね、まあその通貨を、どの通貨を持っていくよりも先に現金かカードかっていう問題がね一つあると思うんですけど、もちろんですね、現金を持っていった方がやはりね、便利というか使いやすいというかね、どこでも使えるだろうというのはありますよね。はい、クレジットカードとかだとね、カードは使えるところと使えないところもあったりして、あとカードによって使えない場所がある場合もあればですね、国そのものがあまりクレジットカードとかね、あるいはある特定の国のカードがあまり使えないとか、そういうことがあったりもするんですよね。だから、現金を持って行きたいというふうに考えるかもしれませんが、現金は現金でですね、あまり大金をね肌身離さず身につけているとしてですね、やはりちょっと盗難に遭う危険性があったりとか、あとは両替のね手続きが面倒だったりとか、両替所を探さないと、現地通貨のね両替するときにするのに、その両替してくれるところを探さなきゃいけないとか、あとはなんだろうな、両替所でね、その場所にもよるんですけど、あまりなんていうのかな、そのストリートでね、両替する面に表通りに向かって間口を開いている両替屋さんとかだと、結構大金をね、誰かの他人の目の前にさらしてしまうことになるので、自分の身に危険が及ぶ可能性も高くなるんですよね。だからできればですね、本当はね理想的なのはカードで、キャッシュレスで何でもかんでも決済できれば一番楽ちんなんですが、でもそうなるとですね、よほど高級ホテルとかであればですね、かなりどこに行ってもクレジットカードが使えるってことはありますが、私たちはそういう高級トラベラーではないので、格安ホテルとかゲストハウスとかを使っていくわけですよ。そうするとですね、もうカードそのものが機械持ってませんとかね、そういう場合もありまして、特にレストランとかももっとそうですね、街のレストランとかね、屋台で食べるときに、どう見てもこの門構えではクレジットカード使えないやろうっていうお店たくさんありますよね。だからね、現金はやっぱりいくらかは携帯してないとダメだと思うんですけど、その割合とかですねが、その国によって、その国 の実情とかをですね、いろいろリサーチしながらいつも決めるんですけど、でも今回ちょっとね、旅の期間が長くてですね、でしかもその旅のルートもまだかっちり決まってないので、そのお金をどうするかという問題がありまして、でそれに関連して、もう一つは、どの通貨で持っていくかですよね。その行き先がねはっきり決まっていればですね、その国によって強い外貨というのがあるわけで、日本円が強いところもあればですね、アメリカドルが強いところもあって、それよりもユーロがやはり一番強いとかね、マイナーなところで言うとカナダドルが強いという国もあります。だからその国によってですね、それもリサーチして、どの通貨で持っていくのが一番いいかなっていうのを探っていくんですけど、今回ね、先ほども言いましたけど、まだどこに行くのか決まってないこともないですが、はっきりとはルートが決まってないので、やはりどこに行っても通用するような通貨の組み合わせで持っていきたいと思ってるんですね。で まあ、最終的にはですね、そのある程度のキャッシュを持っていて、でそのキャッシュはできるだけ小出しに使っていく。そしてそのキャッシュがねどうしてもなくなりそうになったらですね、あの近くの大きな都市に行って銀行でお金を現金を引き下ろすという形になるんじゃないかなというふうに思います。はい、だからちょっとね今日はね朝からね今夜これ今喋ってるのがお昼なんですけど、カナダのですねケベック州というところからお話配信しているので今ちょうど12時を回ったところです。でねその通貨の話ですが、今日の朝その通貨というか外貨ですね、実際今ね私たちの手元にいくら現金としてあるかっていうのを一応棚卸しみたいなことをやりまして、というかねこれまでの旅行で結構いろんなところに行ってて、そのお金がねキャッシュが余っていたりするんですよね、手元に残っていたりするので、それをですねどれぐらい持ってるっていうのを、2人で見せ合いっこしてというのも、今日今夜からですねモントリオールというねちょっと大きな都市が車で1時間半ぐらいってところにあるんですが、そこに行って宿泊する予定になってまして、で明日はね一日中、夜には帰ってくるんですけど、まあ、でも朝から昼間、まあ、夕方ぐらいまでモントリオールで仕事を、夫がね仕事をする予定なんですね。でその仕事の合間に銀行に行って現金を引き出してくるから、まあ、現金って言っても旅行用の現金なので多分ねアメリカドルとアメリカほとんどアメリカドルかなと、あとはまあ少し必要ならカナダドルとかねそういうふうにいろいろ考えてると思うんですけど、そのために実際にいくら引き落とすかっていうのを計算するのにですね、概算するのに今日朝からお金持っていくら持ってるっていうふうに言われて、自分の財布とね、普段旅行に持っていくマネーベルトという貴重品入れベルトがあるんですけど、その貴重品入れの中とかをチェックしたらですね、私はそれほどねいつも現金を持たないとか、会計担当は彼なので普段ねそのお金っていうのを持たされない方なんですけど、まあでもなんていうのかな、その非常用というねお金はいつもなんとなく、ちょこっとだけお財布に入っていたりして、アメリカドルが100、150かなと、カナダドルが150と、あとなんだろうな、日本円、そう日本円がね意外とねたくさん入ってて、なんだろうなって自分でもねあれどうしたんだっけと思ってちょっと考えてたんですけど、日本円がね5万円ちょっと入ってましたね。5万8千円ぐらいかな。はい、こんなこと言ってうち我が家襲わないでくださいね皆さんね、これ聞いた後ね、まあそんな大した金額でもないんですけどいつもだったらねそんなに日本円をそんなにたくさん持ってることってないんで、あれなんでこんなに入ってるんだろうって自分でも不思議に思ったんですが、まあ、よくよく考えてみたらですね、普段使っているねキャッシュカードがですね、この今年期限切れになっちゃうんですよ。キャッシュカードというかデビットカードがついているので期限が切れちゃうんですね。でそれが更新がこの10月かな、だから多分来月あたりに、日本の実家にカード新しいカードが送られるはずなんですけど、なんでいつもはね日本に帰った時はそのカードを使って空港のキャッシュマシーンっていうのかな ATM かな、そこに行って現金を下ろしてですね電車代とかにするんですけど、あるいはまあクレジットカードそのままデビットカードとして使うかですね、なんですけど今度ね日本に帰る時はそのデビットカードを手元にない、新しいデビットカードが手元にない状態なので、今持ってるね古いカードでお買い物とか電車の切符買おうと思っても買えないですよね。なので、ちょっと多めに現金を持っとこうと思って、前回帰った時に多めに最後引き出してというか多めに現金が残るようにして、でそのまま帰ってきたんですよ。だから なぜか日本円がね意外とたくさんあってそれをね どうするのっていう話になりまして、いやそんなにたくさんで持っていってというか、その他に金額総合すればですね、そんなに大した金額ではないんですけども、その他にやっぱりね、アメリカドルを、1000ドル分とか、それぐらい2000ドル分とか、いくらか分かんないですけど、とりあえず持っていくことになるでしょうから、まあね、必要以上に日本円のキャッシュを持って歩かなければいけないっていうのは困ったことですね、みたいな風に言われてですねじゃあ僕の銀行口座に入れとこうかとか、なんとかそういう風な話になってるんですけど、まあね、日本円今弱いですからね、まあ、日本円が強ければね、それで米ドルに変えるかとか、カナダドルに変えるかっていうのもいい考えではあるんですが、今日本円ちょっと弱いからね、そういうことはしたくないですよね。それでですね、結局どうするかまだ結論が見えておりませんでね、まあ、とにかくそういうわけで、多分その結局最終的に海外旅行に持っておくお金はどうするんだと思ってるかもしれませんが、まあ多分ね、そのやっぱり米ドルが一番強いので、まあ、全体的に見てですよ、地球上でね、今のところはね米ドルが一番汎用性が高いので、多分米ドルで数千ドルぐらい、まあ、数千ドルといってもね、多分2000ドルとかそれぐらいになると思うんですけど、2人で分割して持っていくという感じになると思うんですよね。あとはできるだけクレジットカード決済で済ませるということで、まあ、イギリスに行ったらね、イギリスポンド引き出すかな、それもあんまりないかな。だってイギリスポンドはイギリスでしか使えないですからね、基本的にね、あんまりね、まあ、むしろ歓迎されるのはユーロで、ユーロだったらねだいぶ使いやすいと思うので、まあ、ユーロもね、わざわざ ユーロに両替して持っていくこともないかなというふうには思ってるんですが、 もしかしたらその後あれですよね、イギリスの後はトルコに行く予定なので、まあ、トルコの通貨はリラなんですけど、もしかしたらユーロで持っていった方がポンドよりもいいのかもしれないですね。でも多分まあポンドで持っていくような気がするんですけど、まあ、そんな風にですね、ぐちゃぐちゃといろいろ通貨のことについて今考えています。はい、でまああれですよね、やっぱりね、できることなら本当にね、キャッシュは少なければ少ない方がいいので、うん、やっぱり不安じゃないですか。で、まあ、その万が一何かあった時にですね、予備として緊急用のね、隠し金みたいなそういうのをね、ちょっと何あまりお金が入っているとは思われなさそうな場所に、滑り込ませておくだとか、そういうこともねやるんですけどね、バックパッカーはそういうこともやるんですねなので、まあ、そういうことに使う、そのためのお金とかももろもろひっくるめると、まあ、それなりの金額になるのかなっていう感じですね。あとね、なんか変なお金って言ったらおかしいんですけど、中途半端に残っている、例えば今まで旅行した国のお金、中国人民元だとか香港ドルだとか、あとマレーシアリンギだとか、あと何かな、あとシンガポールドルもあったかな、その辺がね、なんか微妙っていうか、もう小銭程度に残ってるので、それももう今回一切合切持っていくと思います。まあ、今でこそですね、世界中でね、カードがこれだけ通用するようになったので、やはりカード決済が楽ちんですよねっていう話になりますけれども、少し前に遡りますとですね、私たちのようなですね、熟年夫婦かバックパッカーにしてみればですね、昔はですね、トラベラーズチェックというものが、ね、あったんですよね。今の若い人から見るとね、何それって感じだと思うんですけど、チェックなんで、小切手ですね、旅行小切手というふうに日本語では呼ばれてましたよね。なんかいつの間にかもうすっかり姿を消してしまって、まあ、全然流通しなくなってしまったんですけど、まあ、いわゆる小切手なんですが、その小切手をですね、まあ、購入みたいな感じでお金と引き換えに買ってですね、で、その引き換え状とか支払い状というかね、その旅行小切手がそのまま使えるお店もあれば、銀行とか両替所でこう現地の通貨に交換してから使うというパターンもありまして、でね、 その旅行小切手をまとめて購入したらですね、そのサインする欄が2つあって、1つ目の欄に自分のサインをやってしておいて、で、あのその、両替所のそのカウンターの人がの、ま、前で目前で2つ目のサインをすると、初めてその小切手として効果が発揮されるという、そういうね仕組みになっているものがありました。あれはですね、だから盗難にあっても、まあ、現金に近いって言えば近いんですけど、盗難にあってもですね、そのサインをね2つしてなければ有効にならないので、自分がその最終サインをしない限りはですね、盗難にあってもその実質的な被害がないということで、その小切手発行会社に言えばですね、もう一回発行してもらえるんですね。だから、そういう面、そういう点では、こういう長期の旅行には便利だったのになというふうに思います。はい、今ももしかしたらどっかであるのかもしれませんが、もう全然そういう話は聞かないですし、両替所に行ってもね、そういう文言っていうか、もうトラベラーズチェックという言葉すら全然見かけないので、多分なくなってしまってるんじゃないかなというふうに思います。はい。だからまあ今回はまあしょうがないので、カード等現金等という感じで行きますというか、もうそれしかないですね。はい、まあ、できるだけですね、身の回りに身につけておく現金が少なくて済むように、こううまくね立ち回りできたらいいかなとは思ってるんですが、どうなることでしょうか。まあそれもですね、結局どのくらいの金額のものを、キャッシュとして持っていくとか、そういう話もちゃんと決まったらですね、荷造りとしてね、また改めてエピソードとしてお届けしようと思ってるので、またその時にお話できたらなと思います。はい、というわけで今回はですね、今朝ちょっとね、今持っている外貨と現金の棚卸しをやりましたという、そういうお話でした。最後まで聞いてくださってありがとうございます。ではまた次回お楽しみに。